Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはタレント明かりナビゲーターの結城美久さん。その後編です。明かりの上手な使い方は。
Let's get knowledge with fun。
さて、今回のエキスパートは PHP 新書から頭が良くなる証明術を出版しているタレント、そして明かりナビゲーターの結城美久さんです。
はい。
さあ、この本の第7章ではですね、モテ明かりという言葉が出てきます。かなり気になる響きなんですけど、モテ明かり、はい、ね、まあ、具体的にはこう例えば写真写りを良くするコツとかいろいろと書いてあるんですけども、うん、この光あるいは照明を味方につけて、その写真写りをじゃあよくしたいなと思う方は、はい、具体的にはどういうことをすればいいんですか？
うん、写真もどういう写真を撮りたいかですよね。蒲田さんだったらどういう写真を撮りたいですか？
どうでしょう。でもやっぱりどういう写真でもやっぱかっこよく写りたい、
うん
うん、ですね。若々しく健康的に。
健康的。
健康的。じゃあ健康的にしましょう。
健康的だったらば、うん、まあ、もちろんそういう写真スタジオに行くとプロの方がいるんですけれども、うん、はい、例えば外でみんなで撮るとか、うん、自分でちょっと工夫して撮りたいという時は、うん、そうですね、真正面からか、うん、あるいは、右斜め左斜めから光を当てるようにすると、うん、立体感が出るんですよ、顔に。
ほうほうほうほうほう。
それで写るようにするといいかもしれないですね。例えば集合写真にしても何にしても、はいはい、自分の光が均一に当たる位置を探すといいですよね。
均一に当たる位置、
はい、ええ、はい、それか男の人だったら、うん、例えばちょっとミステリアスな雰囲気に映りたいななんていう時あるじゃないですか、うん、はいはいはい、そういう時に、うん、あえてスタンドの横に行って、うん、スタンドを右に置いて自分の右半分はスタンドの明かりをしっかり浴びて、うん、左半分はちょっと影になるようにするわけです、
はいはいはい、
そしたら、うん、映った時に自分だけなんかちょっとミステリアスな雰囲気になりますよね。
なるほどなるほど。
ポスターなんか、はい、よく見ていただくと分かるんですが、うんうん、特に男性で、うん、刑事物でも何でもこうちょっとミステリアスに見せたいときは半分影になってるんです、ちょっと。
ああ、そうですか。ああ、なるほどね。じゃあ男性諸子はちょっとそれでまさにこうちょっと斜に構えてというか、
そうです ね、雰囲気よく。で、女性の場合はどちらかというと、はい、肌をきれいに見せたいわけじゃないですか。ですから、まあ、上からの光だけではなくて、うん、下からの光だったり横からの光だったり、はい、そういうプラスの光があるように心がけると肌が綺麗に見えますよね、う
ん、じゃあ一方向からだけではなくて、はい、いくつかの方向から光当てて。
そうですね、例えば、うん、その写真にしてもそうなんですが、レストランなんかに行って自分の顔を綺麗に見せてくれる、まあ、気になる相手と一緒にデートしてるときに、こういうレストランだったら私綺麗に見えるかもっていう選び方のポイントとしては、うん、テーブルの上にこうキャンドルが置いてあるところってあるじゃないですか、う
ん、おしゃれな感じですね、はいはいはいはい、
あれ上手に使った方がいいですよね。
これはどういうふうに使うんですか？
だいたいキャンドルの光だけということはないと思うんです、うん、まあ、もしそれだとすると階段話になってしまうので
そうですね、はい、周りにも何らかの光はある。
そうそうそう、間接照明になっていて壁や天井に光が当たって、うん、柔らかい光に包まれながら、はい、でもテーブルの上にはキャンドルがあると思います、
はい、うん、
そうするとまずその柔らかい光の中にいて、うん、自分はちょっとこうシルエットとして浮かび上がってるわけですよ、
うん、そうですね、
そこにキャンドルを自分の近くにちょっと引き寄せておくと、キャンドルのあの揺らぎがこう優しい表情に演出してくれるんです、うん、それと、うん、あのキャンドルってちょっとオレンジがかってるんです、うん、赤みがあるんです、
はいはい、
ということは肌の色をとても綺麗に見せてくれるんですね。ですからちょっと酔っちゃったわみたいな色っぽい感じの色にこう仕上げてくれる。
なるほどなるほど。
そしてあの炎の光が目の中に星もちょっと潤い感もプラスしてくれます。
ちょっと潤んだ目になって、
そうそう、
はいはいはい、
ですからもう気になる相手とはもうキャンドルがあるところはぜひ選んでいただきたいなと思うんですね。
気持ちちょっと引き寄せ目で。
そうですね、引き寄せ目で。ですから写真を撮るときも同じ要領で、うんうん、なんか上にある光にプラスして ちょっとこう、まあ、キャンドルでもいいし、うん、まあ、写真の場合どっちかというとちょっと拡散した柔らかい光の方がいいので、うん、もし照明がなければこう白い紙を引き寄せて、はいはい、こうレフ板代わりにこう使ってみるという
のあ、それも効果ある。
ありますよ。
あ、そうですか、はい、なるほど。じゃあいずれにしても、まあ、特に女性は肌とかをきれいに見せたいときは、ええ、いろんな方向からの光を、はい、とりあえずちょっとチョイスするということですね。
一方向の強い光だけにしちゃうと、うん、あの影ができて怖くなってしまうのでそれは男性にお任せして、
あ、なるほどなるほど、
女性の場合は柔らかい光を意識するといいですね。ほ
うほう、なるほど、はい、ここがちょっとモテ明かりの一つかなっていう感じですね、はい、さあそしてね、まあ、この本を読んで、ね、そしてまあこうやってゆきさんのお話を聞いてるとぜひ、まあ、自分もですね、はい、こういろんな効果的な照明術を取り入れたいなと思うわけなんですが、うん、はい、ただやっぱりこの電気、まあ、照明のことになると、まあ、もちろんコストもそうだし、うん、あるいはやっぱ電気に関わることだからちょっとなんか怖いなとか、うん、ちょっと工事がいるんじゃないかとか、はい、いろんなハードルがあったりするんですけど、うん、その辺はどうやってマネジメントすればいいんですかね。どうやって始めればいいんですか。
いやいや、あのやっぱり電気工事が必要なんて思われてしまうかもしれませんけど、
う
ん、
そうしたら素人になかなかできない
ですね。ねえ、うん、でも全然その必要なくて、はい、まずは自分のお家にあるあのスタンドとか、うん、今あるものをランプの色を取り替えることから始めてみればいいんですね。ランプを取り替えることはできますよね。
そうですね、もうくるくるっと外して入れればいいだけの話ですね、
はい、実はねそれができないという人も結構いるんですよ。その気持ちもわかるんです。ほら慣れないじゃないですか。今まで、うん、あんまり気軽に触っていいよって言われてこなかったようなところもあるじゃないですか。
そうですね、はいはい、
でもね一度触ってもらえると、うん、あ、なんだこんな簡単なものなんだ、うんうん、簡単に取り替えていいものなんだって思ってもらえると思うんですね、うんうん、
なるほど。
そうすると自分のじゃあ好みの色にしよう、例えば季節ごとに、うん、もうそろそろ暑くなってきたから中高色の爽やかな光に変えましょう、うん、っていうふうに自分なりにこう光をこう上手に使えるようになると思うんですよ。ですからまず一番最初は光の色を取り替えることから。光の色を取り替える目安としては、うん、元気になりたい、いやもうとにかく活動的になろうっていう時は、うん、もう昼間の太陽の光のような中高色、
中高色、はい、
くつろぎたい、もうとにかく休みたい、安らぎが欲しいという時は夕焼けのような電球色、うん、これを目安にするといいですね。
なるほど、はい、これは分かりやすいですね、はい、
で今度は光の位置を変えることを考えるんです。これができるようになったら、
おお、色を変えたら次は第二段階として位置、
位置、はい、はい、必ずお家には勉強スタンドとか、あ、そういう、こう、はいはいはい、動かせるものありますよね。例えば、うん、今日はゆっくりくつろぎたいなと思うときには夕焼け空間を作ろう、うん、そのときには色はじゃあオレンジ色ですよね、うん、で夕焼けっていうのは低い位置から光が出てますよね、はい、ならばじゃあ低い位置の光を作ろう、うん、天井の照明はまず消します、
はい、
そしていつも使ってる勉強スタンドを床に下ろす。でそれを例えば壁に当てたり天井に当てるだけで簡単に間接照明ができるんですよね、
うんうんうんうん、そうですね、はいはいはいはい、
そうすると夕焼けのようにこう低い位置の光をもう直接自分に浴びるんじゃなくて柔らかく光を浴びることでくつろいだ気分になれるわけです、
うん、なるほど。じゃあ色を変えて位置も変えて、
位置も変えて、はい、で当て方、今申し上げたみたいに壁に当ててみる、うん、天井に当ててみる、あ、今日は私のお気に入りのあの写真に当てようってやってもいいし、
なるほど、
あ、そうだ、今日は素敵な観葉植物買ってきたから、うん、ちょっと勉強スタンドだけど試しに下から観葉植物ライトアップしてみようかしらって言ったらできるんですよ、うん、これが。
なるほどなるほど。
そうするとおしゃれなモデルルームのようになるんですよね。
じゃあ別にそれは専用のなんかスポットライトとか別にそういうのは必要な、
いやもう全然その必要ないですね、
はいはい、
あ、ですからむしろ、うん、お買い求めになる前に、うんうん、自分のお家にあるものでこう光を工夫することから始めていただくのがいいと思うんです。
なるほどなるほど。
それで、うん、いや勉強スタンドだとちょっと寂しいから逆でもこの何観葉植物に光を当てて、うんうん、と壁に観葉植物の影をガーッと出すととても素敵だから、うん、じゃあこれに合った照明器具を買いに行きましょうっていうふうに、なるほど、後からね、
はいはいはい、
どんどんどんどんこう買い足していけばいいのであって、
そうですね、はい、まあ、じゃあやっていくうちで自分の好み 好みに合ったアップグレードをしていけばいいということ、
うん、そうなんですよ。
あ、なるほどなるほど。
今までよく聞くのが、うん、デザイン優先で選んでしまって、うん、で結局使い方がよくわからないから、うん、お家に持って帰って 2,3 回使ったら飽きてしまって、うん、もうあのどこかにしまい込んでしまった、うん、なんていう声をよく聞くんですね。もったいないですよね。
そうですね、うん、まあでも本当にそういう例えばデザインから先に入っちゃったりするとちょっとそれはねピンポイントでねあの合う場所合わない場所があったりするでしょうから、むしろそれよりもジェネラルに始めといて、はい、で自分はここだと思うポイントに対してなんか好みに応じたものを買い求めるという方が順序としては正しいということ、
うん、そうですね、その方が経済的ですよ。
あ、そうですね。じゃあこれもすぐに始められるという部分、はい、
そうなんですよね、
はい、Let's get knowledge with fun。仮にナビゲーターという肩書きあのプロフィールでもご紹介させていただいたんですけど、
はい、
あの結構いるんですか、あかりナビゲーター。
いやいやいや、私しかいません
よ。そうなんですか、
はい、
えこれはいつからちなみにあかりナビゲーターというようなお名前にしてるんですか。
ちょうど2005年ですか、一昨年ですね。
まあでも1年ちょいぐらい。
そうですね、
2年弱ぐらいな感じ、
はい、
ほうほう、そうですか。です、じゃあ今のところ唯一無二、
ええ、
空前絶後、まあ絶後かどうか分かんないですけど、空前の、
はい、
あかりナビゲーター、
ええ、1号ですよ。
じゃあこの伝道師たるあかりナビゲーター、実際にはどういったお仕事とか活動をされていらっしゃるわけですか。
そうですね、あの、うん、ね、建築家の方とか照明デザイナーとか、うん、そういうあの光のデザインをなさる素晴らしいプロの方いっぱいいらっしゃいますけれども、はい、私はやっぱり自分の仕事を生かしてテレビだったりこうやってラジオに出させていただいたり、うん、雑誌で連載を書いたり新聞でも連載を持たせていただいて、はい、明かりってこんなに大切ですよ、うんうん、明かりを使うとこういうふうに気持ちが変わります、こういうふうに生理面も変わってきます、私たちはもっともっと明かりを上手に使ってもっと生活を楽にしましょうよ、賢い明かりの使い手になりましょうよ、うん、っていうのをまあ訴える役目ですかね、うんう
ん、なるほどなるほど、
まあ、先生方が説明なさる方はちょっと難しいかもしれないので、うん、それをもうちょっと生活に落とし込んでもっと実用的にこういうふうにしたらどうでしょうという提案をさせていただいてるんですよね、うんうん、
なるほど、それがナビゲーターの、ね、伝道師の、
伝道師の
仕事として日々やれてるってことですね、はい、
そうなんです。
なるほど、そうすると、まあ、本だったり雑誌だったりね、テレビだったりとかいろんな場面でそれを布教活動に、
はい、布教活動してますよ。でもこれをやらないといけないんだろうなって思ってしまうんですよね。でやっぱりこうやって例えば光の使い方を変えて、
はい、
眠りの深さが変わるとか、うん、例えば光の使い方を変えて肌の輝き方が違うなんて言われるとびっくりしないですか。
そうですね、まあ、そこまではなかなかね普段は意識できないですからね。
なのでどんどん皆さんに光の良さを気づいていただいて、うん、まあ、楽しみながら賢い光の使い手になってほしいなと思うんです、うんうん、だって、
はい、
アロマテラピーでこうなんていうんですか、嗅覚の部分、
はい、
そして、BGM 音楽の部分で聴覚の部分、うんうん、他の感覚の部分は結構私たちは賢くなってます、
うん、
グルメで舌の部分、それなのに感覚の8割を占めると言われている視覚の部分、
うん、
光は私たちは無頓着なんですよ。それおかしいと思いませんか。
うん、そうですね、うん、そこをもっとケアしてあげなきゃいけない。
そうですから光も気分、その時のシーンに合わせてどんどんどんどん変えられるようになったらもっと楽しいですし、人生ももっと豊かになると思うんですよね、
うん、なるほどなるほど。じゃあことをその何かをねよく見せるとかそういうことにとどまらず、はい、もっともっとこう大きな意味でこれはもっと知っておくべきことなんだなということですね、はい、
うんうん、
はい、さあ、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、
はい、
ゆうきさんのこれまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でしたかね。
あ、今ですね、あかりのことでいろんな先生にお世話になっているんですけれども、うん、はい、あの一番こう尊敬している先生というのがあの九州大学の大学院の安河内明教授。この方はもう昔から照明と睡眠、照明と心理についてものすごくあの研究なさってるんです。特に眠る前に浴びる光の色によって眠りの深さが変わってくるということをとても研究していらっしゃって、私はそのデータを拝見した時にびっくりしたんです、
うんうん、
え、 眠る前に過ごす光によって眠りの深さや寝つき感、うん、そういうのが変わってくるんだと。じゃあ人生の3分の1は眠りなわけですから、うん、今まで私はその3分の1の時間は損していたのかもしれないと思ったんですよね、
うんうんうん
うん、眠る直前まで真昼の太陽の光のような明るい光で過ごしてしまうと、うん、その光を浴びたまんま電気を消して眠ると、うん、自分はこう目をつぶって寝ているつもりなんですけれども脳みそは起きたままなんですよね。眠る準備ができてないので。
なるほど、
はい、それで、ね、万年寝不足状態になって、うん、精神的にイライラしてきたり切れやすい状態になると、
はいはい、
そういえば私よく眠れない眠れないと思っていた時は あれは、ね、もうすぐ寝ようと思って青白い光を浴びて作業をしていてそのまんまあすぐねパソコンをバシッと消す、うん天井照明を消すそれでそのまま布団をかぶって眠るっていう生活をしてたなと思ったんです、
うんうんうんうん、
でそれから先生に眠る直前は夕焼けのような光を浴びてから眠ると眠りやすいです眠りが深くなりますというのを伺ってそのデータも見せていただいて、うんうんうん、そうかと思って急いでですね、うん寝たい時でもぐっと我慢をし、うん、まずパソコンを落とし、うん、天井照明を消したらばすぐには寝ないで、うん、今まで作業してた勉強スタンドをベッドの脇に下ろすんですね。でそのスタンドの光を床に向けるんです、
うん、
するとその光の反射で、まあ、簡単なんですけれども夕焼け空間を作って、うん、その間に明日の用意をしたり、うん、歯磨きをしたり、うん、パジャマに着替えたりっていうのをやってから眠るようにしたんです、
うん、
そうしたらぐっと眠りが深くなって
すぐ眠れるようになったんです。それ時間的にはどのぐらいなんですか？
本当は先生の実験では2時間っていうのが大切なんですが、うん、最低でも30分あれば大丈夫って先生はおっしゃってるんです。でも、うん、私の場合急いで寝たいので30分じゃない時もあるんです、うん、10分とか15分の時もあるんですね。それでもやっぱり眠りやすいっていうのを実感してるんですよね、
はあ、なるほどね。じゃあこれは光ナビゲーターの実生活にも非常に役立っているデータを提供してくださった、
ね、そうなんですよ。ものすごくねおかげさまで眠りが深くなりまして、うん、これはね、はい、ですから皆さんに今日からでもぜひ始めていただきたい、うん、なんか知らなくて損してたような気分になりませんか、
う
ん、
そうですね。それを教えてくださった先生ということですね、
はい、感謝しておりますよ先生、
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は結城美久さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、タレントあかりナビゲーターの結城美久さんをお迎えしての後編をお送りしました。で今日お話を伺いした結城美久さん、まあ、本当いろんな照明術すぐにでもできる、ね、実践的なものをいろいろと教えていただきました。いやこれは本当に実用的かつ即効性がありそうですね。光の伝道師としてこれからもご活躍楽しみにしています。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。